本日のメッセージは、希望はここにある。旅人であり、カリスマイルの人たちと題しまして、ぜひ今日お願いします。よろしくお願いします。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
先週ですね、水曜日から金曜日にかけて箱根に行ってきました。全国伝道者研修会っていうのはね、キリストの教会 全国伝道者研修会っていうのがありまして、朝7時に起きてね、夜9時までずっと学びの勉強会に参加してきましたですね、富士山見えるかなと思ったんですけどね、ちょうどあいにく雨と霧が立ち込めてて、富士山すぐそこにあるんですけど、富士山見ることできませんでした。どうやら梅雨に入ったみたいでね、平年よりは12日早い、去年に比べると17日早い梅雨入りなんだそうですね。この地方だと、ですね、気象庁の観測史上2番目に早い梅雨入りなんだそうですね。昨日から、ちょっと早めが覗いて、うつうつとした梅雨空が一転して、太陽のね、眩しい光が輝き出てて、よかったなと思うんですけれども、一つ私たち覚えておきたいことがありますね。それは、私たちたまにですね、こう暗く長い、夜、あるいは、梅雨空がずっと続くかのように思えることがありますね。ところが覚えておきたいですね、私たちがどんなに暗く長く思えるような梅雨空であっても、いつか明けるっていうことですね。暗い夜が明けるように、今この礼拝において私たち神様の恵みをしっかりと、覚えておきたいと思うんですね。いろんな思いで、辛い気持ちを抱えておられる方はたくさんいらっしゃるわけですけれども、ここにもいらっしゃるんだろうと思いますね。しかし必ずいつかは、梅雨が明けるということです。どんなに闇に沈んでいてもですね、いつの日か必ず神様の栄光が私たちを輝き出します。それがイエス様の約束、神様の約束ですね。今日その輝きが霧や暗闇でもし見えなかったとしても、信じて明日を待ち望みたいと思います。 So one I was George Sash and I attended a nationwide Church of Christministers conference from last Wednesday through Friday, from 7 a.m. through 9 p.m. every day. Good seminar. And I was expecting to see Mount Fuji because it's so nearby. You know, the seminar place was just nearby, but because of fog and rain, I was not able to see Mount Fuji. I assume like Japan entered the rainy season already, and actually this year it's 12 days earlier than ordinary year, and 17 days earlier than last year. And according to Japan Meteorological Agency, this year's rainy season began as the second earliest in the recorded history, actually. I'm so glad that I turned from a depressing rainy sky to a clear sky today. One thing I want to be reminded of is, no matter how long and dark and rainy sky seems to be, it will become a bright and clear sky. I'm sure there are many who are struggling and suffering right now. Maybe you are one of them too. But every rainy season has an end, a time when the sky will be clear. And no matter how far down your heart may be sinking, even though you can see God's face right now because of fog and rain, let us believe and hope for tomorrow. 今朝のこのペテロの手紙第1と第2ですね、今日からですね、新しい説教シリーズということで、ペテロから始めようと思っているんですけれども、この第1ペテロ、第2ペテロ の手紙が送られたときに、昭和者のクリスチャンたちは、まさにですね、このいつまで続くのかわからないような苦難の中にあったということですね。特に彼らの直面していた試練というのはクリスチャン特有の苦難、試練であったということです。 読んでみるといろんな箇所が出てくるんですけれども、例えばですね、こういう箇所があります。2章の11節から12節まで、いわば旅人であり、仮住まいの身なのですから、飛んで、異教徒の間で立派に生活しなさい。そうすれば彼らはあなた方を悪人呼ばわりはして、悪人呼ばわりしていても、あなた方の立派な行いをよく見て、訪れの日に神を崇めるようになります、というふうに言っています。あるいは4章の3節から4節ですね。かつてあなた方は異邦人が好むようなことを行い、公職、情欲、泥酔、酒宴、暴飲、一方で禁じられている偶像礼拝などにふけっていたのですが、もうそれで十分です。あの者たちはもはやあなた方がそのようなひどい乱行に加わらなかったので不審に思い、そしるのです、というふうに言っています。私たちの人生にも、そういうことないでしょうかね。イエス様を信じるがゆえに、いろんな誤解を受けたりですとか、あるいは、いろんな馬鹿にされたりですとかね、あるいは、本当に迫害を受けたりですとか、家族からも見放されたりですとか、そういった苦難を、経験するというようなことが起こってくることがありますね。けれども、この手紙をですね、この通して読んでみると、どうもですね、彼らがこの苦難の中で、自暴自棄になっている様子はないんですね。悲観的なムードというのがこの漂ってこないんです。例えば、6章を読んだ箇所でもそうですね、入ってなかったですね、ごめんなさい。6節の箇所です。例えばですけれども、6節で、それやあなた方は心から喜んでいるのです、という表現があるでしょう。あるいは、8節ですね、言葉ではこうなんです。言葉では言い尽くせない素晴らしい喜びに満ち溢れていますっていう言葉が書かれています。どうもですね、彼らは苦難の中にあったんですけれども、逆にこう喜んでいる、喜び満ち溢れている、希望に満ち溢れている様子がわかるんですね。不思議だと思いませんか。一体ね、苦難の中にありながら、こういうこの希望というのは一体どこから来ているのか、あるいはなぜ、喜んでいるのか、その喜びの根拠というのは一体どこにあったのか、今朝はこのことを、ご一緒に考えてみたいと思っています。When the epistle of First Peter was sent to the churches, Christians in Asia Minor were in hard trial. That seemed like it would last forever. Christians meeting in a small house churches were surrounded by neighbors and even family members who scorned their beliefs and their morality.And this happened because they believed in Jesus Christ. For example, 1 Peter 2, 11 to 12. As foreigners and exiles, live such good lives among the pagans that though they accuse you of doing wrong, they may see your good deeds and glorify God on the day he visits us. Or chapter 4, 3 to 4. For you have spent enough time in the past.Doing what pagans choose to do, living in debauchery, lust, drunkenness, orgies, carousing, and detestable idolatry. They are surprised that you do not join them in their reckless wild living, and they heap abuse on you. So they are doing good things, but because of that, their neighbors or families heap abuse on them. That's what's going on.And I think it could be the same today. There are times when others look down on us or misunderstand us, or sometimes we are persecuted, even to the point that our family and friends turn their back on us. However, as we read through this letter, we find that this letter is not a lament, but filled with joy. These are the words of celebration, actually. Before any advice is given in the epistle, Peter reminds the readers of the hope. So that suffering, trials, and discrimination are only minor chord in this epistle. for the major theme of this episode is hope. Hope at a place is suffering in perspective. So, having said that, I wonder why. Why is that? Why in these trials, why were they filled with joy? Where is this joy from? What's the foundation of joy and hope? And that's what we are addressing this morning. 一節にですね、こういう言葉がありますね。一節ですね。各地に離散して仮住まいをしている選ばれた人々へという人たちへということで始まっています。仮住まいという表現があるんですけれども、この言葉はですね、第1、第2ペテロを通してこの貫かれている一つのテーマの一つなんですね。クリスチャンはこのようにやって旅人であるんだ。仮住まいのものであるんだという言葉が繰り返し繰り返し、出てきます。旅人というもともとの、ギリシャ語での意味はですね、こういうことがそうです。市民権のない、外国人が自分の国以外のところで一時的に住む。市民権のない外国人が自分の国以外のところで一時的に住むということなんだそうです。ですから、例えば AT さんですとか、サイネさんとかアシュリーさんとか、こういう旅人であるということが言えるかと思います。あるいは、仮住まいのもの、あるいは寄留者というふうに訳されている言葉がありますけれども、これは同じ国民、同じ市民であるけれども、現住所から離れて別のところで一時的に生活しているものだという意味があるそうです。ですから、例えば、ね、福島とか、仙台とかからこう逃れてきて、そして、水戸にもあるいろんなところに一時的に住んでいる方がいますけれども、これはこの仮住まいのもの、この寄留者であるということが言えるかと思うんです。ですので、聖書に言っているポイントというのは、私たちのこの地上での生活というのはあくまでも一時的なものなんですよ。仮のものなんですよ。私たちの本当の、国籍ですね、本籍というのは、天国にあるんだ。ですから永遠の、私たちの、住む都ですね、天国に比べれば私たちのこの地上での時間というのは本当に一瞬つかの間なんだということを、まず教えています。 So, verse 1 reads to God's elect strangers in the world scattered. And according to 1 Peter, Christians are aliens and exiles. We are aliens and exiles.The Christians who first read 1 Peter were strangers in their own land, not because of their skin colors or nationalities, but their obedience to Jesus Christ, and the call of Christ had made them exiles. So we are reminded again and again that we don't belong here. We belong to heaven. Living on this earth is only temporary.And that's the first point the Bible is saying. And Hebrews 11, 13 to 16, please read, I'm reading in Japanese. ヘブライ人への手紙の11章、ちょっと聖書開いてみましょう。ヘブライの11章の13節から16節までですね。ヘブライ11章の13節からにします。この人たちは皆信仰を抱いて死にました。約束されたものを手に入れませんでしたが、はるかにそれを見て喜びの声を上げ、自分たちが地上ではよそ者であり、仮住まいのものであることを公に言い表したのです。このように言う人たちは、自分が故郷を探し求めていることを明らかに表しているのです。もし出てきた土地のことを思っていたのなら、戻るのに良い機会もあったかもしれません。ところが実際は彼らはさらに勝った故郷、すなわち天の故郷を熱望していたのです。だから神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいません。神は彼らのために都を準備されていたからです。ありますね。 ですから第一ペテロの手紙というのはこの神を知らない世界ですね。神を知らない世界、あるいはこういう、信じない方がたくさんいるこういう日本みたいなところにおいて、仮住まいのものとして私たちがどのように生きるべきなのか、あるいは一時的に生きる、ここに使わされたものとしてどういうふうに生きればいいのか、そういう生き方を教えてくれていますね。あなた方の国籍、本籍は天にあるんだから、この地にあって天国人として生きなさいよ、ということなんです。
First Peter, what he's saying is a Christian life is similar to the Israelites in Egypt or Babylon, who also didn't assimilate into the larger population. So in this country, in the 21st century, First Peter is teaching us how to live as counterculture in the non-Christian world. So it's saying that because your nationality is already in heaven, live as the people who live in heaven. Live as a heavenly people. And 第一ペテロの一章のところに戻りますけれども、3節から5節ですね、ちょっと読んでみたいと思います。Back to the first Peter, chapter 1, verse 3 to 5. 私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように、神は豊かな憐れみにより、私たちを新たに生まれさせ、死者の中からのイエス・キリストの復活によって、生き生きとした希望を与え、またあなた方のために天に蓄えられている朽ちず、汚れず、しごまない財産を受け継ぐものとしてくださいました。あなた方は終わりの時に表されるように準備されている救いを受けるために、神の力により信仰によって守られています。3節にですね、この私たちを新たに生まれさせ、あるいはその後、生き生きとした希望という言葉がありますね。ここで一つ分かることは、この希望の根拠っていうのは我々ではないんだっていうことですね。希望の土台っていうのは私たちではないんだ、希望の根拠、土台というのは神であるっていうことです。ですので人間にとっては終わりに見えることであっても、神にとっては終わりではないんだ。人間にとっては、終わりに見えるようなことがあっても、神にとっては終わりではない。我にとってはピリオドで終わってしまうことであっても、神にとってはカンマ、一つのカンマに過ぎないということなんですね。我にとっては決定的な、終わりと思えるこの死ですね、死であっても神にとっては終わりではないんだ。そこからまだ続いていくということなんです。 So verse 3 says born again and living hope. So the foundation of hope is not on us.It's not us, it's not humans, it is God. We have hope in God, not on us. So even if it is an end for humans, it is not an end for God. Even though it looks like it is an end for humans, it is just one of the period, one of the comma, one of the comma for God. So even if deathis a critical end for humans, it is not an end for God. 皆さん、この、火の鳥、手塚治虫さんの書かれた火の鳥の漫画、読んだことあるんでしょうかね。Have you ever read the Japanese comic book called 火の鳥 Firebird? A masterpiece illustrated by Osamu Tezuka?This story is something like this. Let me explain in Japanese first. こんな話があったんですけれどもね。時はこの古代の日本なんですね。古代の日本で、この大きな噴火口みたいなね、こう噴火口みたいなところにこの大きなこう穴ですね、穴があるわけですけれども、その穴の底に村があるんです。その噴火口の穴みたいなところに人々が生まれ育って。そこで暮らしているんです。けれどもその村の周りっていうのは噴火口のようなこの崖、高い崖がねそびえているので、誰も登ることができないわけなんです。そこでこう人々は生まれて育って、そして死んでいくわけなんです。そこで子供をね、孫を産んで育っていって、 そしておじいちゃんも、その子供もその孫も、みんなその穴の底で生まれて育って、そして穴の底で死んでいくわけなんです。まあ、それはそれで単純に不幸とは言えないかもしれませんね。その穴の底しか知らないわけですから、穴の向こうのことなんて考えずにね、そこで一生懸命こう生きて、笑って、小さな畑を耕して、そしてそういう生活があればそれでいいと思えるかもしれないんですけれども、ところがですね、このある時に、一人の若者がね、その穴の底の見てみたいっていうふうに思ったんですって。穴の底がどういう世界があるのかっていうのを見てみたい。ここが終わりではずがない、ここが全てであるはずがない、本当広い世界、本物の世界っていうものを見てみたい。そう決心して、この崖をね、こう一生懸命必死によじ登り始めるんです。そうやってこう何度も何度もこう失敗して崖から落ちたりしながらですね、命がけでこの崖をようやく登りきって、ついにこの広い世界を自分の目で、目の当たりにします。そこで、その広い世界を目の当たりにして感動して、そして、地平線に向かってその若者は歩き始めるって、そういう話なんですけれども、この話を、読んだ時ですね、これはまさに自分のことを言ってるんじゃないのかなっていうふうに思わされました。私も自人生の、どこかで思ったわけなんですね。こんなにみんなが苦しんで、悪と苦しみに満ちているような世界だけが全てであるはずがない。やがて滅びてしまう有限の穴の底から、無限の、永遠なる天の国まで登っていって、本物の世界を見てみたいな、そこを歩いて生きていきたいな、そしてこの試行錯誤を繰り返してですね、何度も何度も落ちてですね、失敗して、失敗しながらも崖をよじ登ろうとして、ある時ですね、もうダメだ、もう自分にはできない、登ることはできない、もう無理だってこう岩から手を離して、今にも起こしそうとしている時に、崖の上からですね、ある方が手をスッと差し伸ばして、ひっと崖の上まで、届けてくださったイエス様でしたね。救い主の手でした。これこそが新たに生まれ出たもの、キリスト者、クリスチャンとしてのこの姿なんではないのかなっていうふうに思わされました。もしこの穴の底だけを生きているだけなんだったらですね、考えてみると、その穴の底だけで終わってしまうんだったら、病もあるいは障害があってもですね、あるいはさまざまな不幸も何の意味もない、病気は単なる死への予告、滅びへの予告に過ぎませんし、あるいは老いれば周りの迷惑になるだけ、でもこの穴の底にいてですね、ここの世界しかないというふうに思っているならば、それはしょうがないことなのかなというふうに思います。ちょっと英語で話しますね。 So this is the story. So、the time is ancient Japan, and、there was a village、in the bottom of a hole,、like a big crater, and、it's a tall creek, and at the bottom there was a village. People were born, grew up, and lived there. And nobody.I was able to climb up because of the high, tall creek around the village. Men, the sons, the grandchildren, they were all born in the bottom of the hole. They lived in the bottom of the hole, and they all died in the bottom of the hole. Maybe we could say that this is unfortunate, but our city is not a symbol.That crater was the only place, only home they knew in their life. Or it may have been fine that they never knew anything beyond that. They had good lives, they lived, they laughed, they cried, they cultivated their small bit of land. But one day, there was a young man who wanted to travel outside the crater. And he believed there must be something beyond, something more. And so he was desperate to see outside the world, so he began to climb the cliff outside of the village. And then, after failing so many times, he threw every bit of strength into the final attempt. He finally saw the world beyond the cliff, beyond the crater, with his own eyes. And awestruck, he started walking toward the horizon. So that's the story. But I felt like, as I read this story, I felt like this story may be like my life. I also thought somewhere in my life that this world should not be the only place, only what we can see with my own eyes. This world where people suffer, struggle, the world filled with evil and sufferings, should not be everything. Climbing from the bottom of the finite hole that opens eventually into an infinite heaven. I wanted to see the real world. I wanted to walk there and live. So through repeated trial and errors, it always failing, I tried to climb up the cliff. And then one time, I was almost falling down and almost losing my my grip on the rock. Then there was somebody who stretched out his hand and holding onto mine, he raised me up at the top of a cliff. That was Jesus Christ. I think born-again Christians all have this kind of experience, this kind of life journey. Merely living in the bottom of a hole gives no meaning to our existence or our struggles, no explanation for our diseases, handicaps, or all the calamities. Illness becomes nothing more than a sign of destruction, or getting older becomes merely a burden for other people. But I think that's a reality to live in the bottom of a hole. It is hopeless if we are in the bottom of a hole and believe that is everything.
最近の報道によると、自殺者の数がですね、去年も3万人以上いたということですね。単純計算すれば1日に87名の方が、自らの命を、落としているということになります。1988年以来13年間連続で3万人以上自殺したということになるそうですね。もう死にたいというふうに思う、自ら、命を絶つというのがどれほどの絶望なのかなと、こう考えるだけで、ね、胸が痛くなるんですけれども、しかもですね、この中高年に多いという話ですね。中高年が 75% なんだそうです。しかも男性が圧倒的に多いという話ですね。 70% が男性なんだそうです。Do you know how many people committed suicide in Japan last year? It's more than 30,000 people. And calculated simply, that means that there are 87 people who are committing suicide every single day. And more than 30,000 people have committed suicide every year since 1988. That's 13 straight years. This fact always blows me away if I just think about how desperate they are to think, I want to die now, I want to kill myself. I actually had a phone call 2 weeks ago that from a person who wants to die today. I just need to go straight to his home. But according to the statistics, 75% are those who are middle-aged and older. And furthermore, most are men, 75% are male.
人生をこう一生懸命ですね、生きれば生きようとするほど、やがて老いた時に自らの、 無力さに絶望するっていうことですね。自分は、もう役に立たない人間だ、生きていても何の意味もない、こんな病気で苦しんでいて、もはや無意味な存在だ、はっきり言って皆さんの周りの方々の邪魔になるだけだ、迷惑になるだけだ、もう死んでしまいたい、と思う、これが穴の底の現実ですね。もしこの世界が穴の底だけで終わるならば、そう思うのも当然だろうと思います。けれども私たちは、私たちの国籍は天にあると信じる仲間なんではないでしょうか。地にありながらも天に生きる、地にありながらも天に生きることができる、本気でその信仰を持つならばですね、私たちがこの地の底でどれほど困難があって、 誰からものけ者にされて、たとえ重い病気で苦しんでいたとしても、私たちは朽ちることのない永遠の命を受け継ぐことができるんだ。確かにこの地上で生きることというのは困難ですけれども、けれども我が国籍は天にある、その信仰と希望が私たちを生かすんだと思います。So the harder we try to live in this world, the more we despair in our powerlessness, when we get old. I am useless, suffering from this illness. I am not the meaningful existence anymore. Instead, I am just a burden for somebody around me. I want to die now. I think this is the reality of the bottom of the hole. If this world is merely the bottom of a hole, I think it is natural to think so. But we are the ones who believe that our citizenship is in heaven. We belong to heaven while we are on this world. I think this faith and hope sustain us.
私たちこの困難に遭うときですね、この試練が、この永遠に通過のように思ってしまうことがあるということですけれども、聖書はこう言っていますね、今日の箇所の6節です。それゆえあなた方は心から喜んでいるのです。今しばらくの間いろいろな試練に悩まなければならないかもしれませんが、というふうに言っています。ですので、試練というのは永遠にいつまでもずっと通過のように思えるんですけれども、それは永遠の世界から比べればあっという間なんだ、つかの間なんだから耐えなさいよ、忍耐しなさい、ということなんです。
When we are in trial and difficult times, we feel like that trial continues forever, eternally, butas verse 6 says, it is just for a while.
ということですね。
When comparing with eternal world, that is temporal, so be patient. That's what First Peter is talking.
第2コリントの4章17節にこういう言葉がありますね。これは一時的だということを言っていますけれども、ご一緒に声に出して読んでみたいと思います。ご一緒にどうぞ。私たちの一時の軽い観覧は比べ物にならないほど重みのある永遠の栄光をもたらしてくれます。私たちの一時的な軽い観覧というふうに言っていますね。それは比べ物にならないほど重みのある永遠の栄光をもたらすんだ。ローマ書の8章の17節から18節、これもご一緒に声に出してみましょう。もし子供であれば相続人でもあります。神の相続人、しかもキリストと共同の相続人です。キリストと共に苦しむなら共にその栄光をも受けるからです。現在の苦しみは将来私たちに与えられるはずの栄光に比べると取りに足らないと私は考えます。アメン。
For 2 Corinthians 4:17, English speakers, let's read together. For our light and momentary troubles are shining for us an eternal glory that far overweighs them all. For Romans 8:17-18, let's read together. Now, if we are children, then we are heirs. Heirs of God and co-heirs with Christ,
If indeed we share in his sufferings, in order that we may also share in his glory. I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us.
Amen.
そして、聖書のですね、7節から、7節ですね、7節のところですけれども、5に書いてありますね。あなた方の信仰はその試練によって本物と証明され、火で精錬されながらも朽ちるほかない金よりもはるかに尊くて、イエス・キリストが現れる時には称賛と光栄と褒めとをもたらすのですというふうに言われています。信仰というのは私たちが一番試される時ですね。私たちがどれほど信仰があるのかというのはですね、信仰が試される時というのが試練の時であるということです。苦難に遭う時に私たちの持っている信仰がどれほどのものなのか、どの程度のものなのかということは本当の意味で明らかにされるということですね。あるいは人から誤解を受けたりですとか、ありもしないことで、こう言われたりですとか、あるいは、嘲笑されたり馬鹿にされたりとか、無視されたりとか、そういう経験をするときに、私たちの信仰だけではなくて私たちのイエス・キリストにある愛が一番試されるときであると思います。
So when we face the trials, that's a time when our faith is tested the mostWhen we face trials, how much faith we have is manifested in a true way. Or when we are misunderstood, we are ignored, or we are mocked, or have a groundless rumor started about us, or when we are looked down, when we have such experiences, I think not only our faith, but our love.In Jesus Christ is tested the most.
何節でペテロが試練をこの精錬する日に例えているわけですけれども、精錬する日ですね、見たことありますかね、金がどういうふうに作られるか、この火をですね、このごめんなさい、金を火で熱するわけですね。その時に不純物がどんどんどんどんこう落ちていって、そして本当の意味で、純金になっていく、純粋な金が出来上がっていくんだということに、例えられているわけですね。
In verse 7, Peter compares trials to fire that refines. So, have you seen the gold, the process of gold being refined? To, that, you know, that is tested, that tried by the fire, then the impure thing drop and become more pure and pure itself.So all the impurities are all burned off and taken out. And that's a process.
金細工人がいますけれども、金細工人がそうやってね、精錬する日を通して純金ができたことっていうのをいつするかっていうのを皆さんご存知ですか？どうやって知るのか？いつ純金ができたかっていうのをどうやって知るかご存知でしょうか？
Do you know how the goldsmith knows when pure gold is made?
私も知らなかったんですけれども、今回知ったんですけれども、金細工人というのは自分の姿が見えるようになった時が、純金ができたことを知るんだそうです。自分の姿が見えるようになった時が、純金ができたということを知るんだそうですね。私たちもそうなんではないかなというふうに思わされましたが、私たちもイエス様の姿と生き写しになり始めた時というのが本当の意味で純粋で価値のあるものになり始めた時なんだ。ですから私たちが試練を通してなられるわけですけれども、試練を通してなられるときに人々は私たちの姿の中にですね、イエス様を見るようになっていく。試練を通して私たちがイエス様の姿に練り上げられていくんだ。イエス様の姿を私たちのこの苦しみを通してですね、見ることができるようになっていくんだということです。ヤコブの1章7節にこういうくだりがあります。ヤコブ1章4節、あくまでも忍耐しなさい。そうすれば完全で申し分なく何一つ欠けたところのない人になりますというふうに言っています。
あくまで忍耐しなさい。そうすれば完全で申し分なく何一つ欠けたところない人になります。私たちの信仰というのは試練によって本物へと変えられていくんだ。その時は辛いんですけどね、日は辛いんですけれども、本物にそれによって証明されていくんだ。少なくともペテロは知っていたわけなんですね。試練の中で本物が本物として輝き始めるんだということですね。
So the, how the goldsmith knows when the pure gold is made. I didn't know that either at this time, but I found that I learned that goldsmith knows when pure gold is made. It is when his image is shown on the surface. So it's something like us too, isn't it? We also begin to be like Jesus. That's when we are becoming purer and precious, more precious. When we are refined by fire, by trials, people see Jesus Christ within us. James 1:4, let perseverance finish its work, so that you may be mature and complete, not lacking anything. So sure, it's hard, fire, we don't like fire, but our faith is proved genuine by the trials. And Peter, at least Peter knew that the genuine starts to be fine as genuine in trials. The genuine starts to shine as genuine in trials. 最後にこの箇所を読みたいと思います。詩編の 30編の6節の後半ですね。こういう言葉があります。ご一緒に読んでみましょうね。ご一緒に読んでみましょう。はい。泣きながら夜を過ごす人にも喜びの歌とともに朝を迎えさせてくださる。アーメン。泣きながら夜を過ごす人にも喜びの歌とともに朝を迎えさせてくださる。私たち覚えたいと思いますね。明けない夜はないっていうことです。明けない夜はないんです。必ず朝は来るんだっていうことです。そして試練によって神様に近づくことができるんですよ。試練によって忍耐が養われる。苦しみに遭っている方々の気持ちが本当の意味で分かるようになりますよ。あるいは試練の中で、自分に頼るんではなくて本当に神様にだけに頼ろうとする信仰、心が起こされる。その上で私たちが主イエス様の似姿に作り変えられていくんだ。そのことを、今日心に覚えたいと思います。
English speakers, let's help me out here. Psalm 35. Weeping may stay for the night, but rejoicing comes in the morning. Weeping may stay for the night, but rejoicing comes in the morning. So let us remember, there is no night without morning. There is no night without morning. Surely morning is coming. Surely morning is coming. So by trials, our faith, our patience is cultivated, and we start to understand how those who are in trials, who are struggling, are feeling, and we can get closer to God by trials. And in trials, we realize we cannot rely on ourselves, and the heart to rely only on God rises. Then we are transformed to the image of Christ, to be more like Christ. So let us remember that. ということをお祈りしたいと思います。Let's pray.
神様、今日この礼拝共にするという時間が与えられましたことを感謝します。聖霊様、どうぞ私たち一人一人に語ってくださいますように。今日この拙いものが御言葉を取り継ぐという大変な務めを任され、神様の言葉を伝えることができたかどうか、神様あなたにお委ねいたします。どうぞ試練の中でも神様を見上げ、私たちのこの試練が束の間であることを知り、そして永遠に比べれば本当にそれは、短い間のことであるんだ。そしてその試練によって神様にもっともっと近づくことができるし、イエス様の似姿にもっともっと練り上げられていくんだ。そして他にもし傷ついたり この世で苦しんでいる方あれば、そのような方々の心が分かり、もっともっと分かって励ましていくことの存在ができるんだ。どうぞそのようなプロセスの中で私たちを練り上げていってくださって、さらにイエス様のような心が起こされ、信仰が一回りも二回りも、その支援をバネにして、立ち上がっていく、そのことを、一歩一歩経験していくことができますように、一人一人を励まし出され、これからも導いていってくださいますようにお願いいたします。 Dear Father, thank you so much for this worship time we get together to worship you because of who you are. Thank you so much for saving each of us, going out from the darkness into the light. And because of the trials where we find to the image of Christ, be more like you, we want to be like more of you. So please help us, please give us the patience and endurance, even in the trials, and help us to understand those who are in suffering and struggling right now. Please send us to the world again to be the light in this darkness. 神様、一人一人を今日励ましてくださって、このトラムのように思えるかもしれない世界に送り出してくださって、一人一人がイエス様の光となり、その灯火を他の方々に分け与える存在となることができますように、神様助けてください。今日この時をお委ねし、またこの1週間を神様にお委ねして、信じましゅうイエス様の名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。